あの人とっても困るのよ。あれまだ続きがありました。そういえばそれはね、何かっていうと、つまりあの歌がどうしてそんなに面白いのかっていうのは、自分で心をとらわれていく過程はお話ができたんですが、それにしてもなんだこれ、歌詞といい何といい、特に歌詞はこれ素人が作ったんじゃないかと思ってね、よくあったんですよ昔、そのラジオの時代、テレビの時代になってもありましたがね、素人の人が歌詞をこしらえて、それをプロが作曲して、それをプロの歌手に歌わせるっていうのがありました。あれかなと思ってね、で、ある時、CD の、なんていうんですか、あのペラペラって紙をこう見まして、そしたらば、まあ後から分かったんですが、作ったのは素人ではなくてプロの人だったんですね。プロの人が、まあ、あえてああいう詩をこしらえたっていうんですから、まあそれは大したもんなんですが、作曲は誰かと思ってみたら、中田義直っていうふうになっていたというのが、まあ言ってみればこの話のオチでございます。落ちと言いますか、でもそれを見たときは本当にゾッとしました、私は。あれほど中田義直さんの曲はね、他にもたくさん好きな曲がありましてね、まああるんです。もうその話蒸し返すとまたさっきと同じになっちゃうんですけど、やっぱり休憩挟んでなんか色の変わったというような気持ちがどっかにあるじゃありませんか。こっちにだってあるんですよ、そういうことは。結局は同じになっちゃうけどあるんですよ。でもそのこれが中田義直って聞いた時は、その中田義直っていう人と、中田さんと、スキーに行けなかったのが残念だっていう思いがこんなところにまで、つまり自分に染みついてきたのかという、そんな一種のなんて言うんでしょうか、奇跡というような、何かそういうのなんて言うんですか、巡り合わせ、リンク、なんて言うんでしょうか、なんかそういうものを感じて、ゾッとしたという記憶がございました。なおさらですから、あの歌は今でも好きです。あの人とっても困るのよ、困るといえばそれとは関係がないんですが、去年の10月だか11月にね、池袋の東武デパートの地下のトイレで財布をなくしてひどい目に遭ったっていうことがありまして、やっぱり今になって考えてみると何がひどかったかっていうと、それはお金も、それは残念でしたよ。お金も残念だったけどね、なくなっちゃったんですからね。まあ刺したる被害もなかったって言えば、お金を除けば刺したる被害にはならなかった。一番心配なのはカードでしょ。でカードもすぐ止められたからいいんですけど、その時の話は、私はそういう事故に遭ったことがなかったもんですから、カードの番号が分かんない、カードは止められないっていう頭があって、すぐに池袋から高田馬場の家へ飛んで帰って、でいろいろ探したらないない、記録してあるものがない、弱った。それで向こうから来てる請求書とかいうのがありますんで、そういう請求書を持って交番へ行ったんですけど、途中見ながら、言ったら請求書にはカードの番号は書いてない、名前と住所は書いてあるけどカードの番号は、それはまあ、うっかりどっかで落としたらっていうことも、何か向こうの用心のためなんでしょうけど、カードの番号はないんですよ。弱ってね。それで、交番へ入ってったらば、カードですか、あ、それじゃあね、どのカードですっつって出したのが、向こうのこんな大きな 定期連バカでかい、もうだいぶ舌が回らなくなってきた。でもね、いいんですよ、回んなくたって。言いたいことはあるんですから。で、その定期連の高い中に、そのいろんなそのJCB だやれ、UC カードだやれ、なんとかファイナンスだなんとか、もうありとあらゆる世の中のね、カード一覧表、色づりで。で、そこに緊急の場合の電話番号って書いたんですよ。だからね、みんなね、財布を落としたらば、あれですよ、カードのことなんか打ち返って、その探してる間に使われちゃったら大変なことになりますから、その方が厄介ですから。で、その時初めて知りましたよ。つまり交番行けばそういうものがあるっていうことが知ってね、そうだったのかっていう。で、そんなことは、折に触れ講座でお話ししたことも今までは、あることはありました。さて、7月9日の深夜、7月10日の早朝、路上駐車をしましてね、おそらくは2時半から5時半ぐらいの間だと思うんです。窓を破られまして、中に置いといた私のカバンを持ってかれました。カバンというのは、まあ表で見かけた方はお分かりかと思います。私が背負ってるリュックサックです。そこには私の知能の英知の全てといったようなものが詰め込まれておりまして、いやー困りました。ほら、お金ごとです。ちょっとの間だからいいやと思って降りたんですよ。それがちょっとじゃ ならなくなってしまった。それはね、どうしてかっていう話をするとまた長くなるんでね、で、大した話じゃないんですよ。以前私はデジカメはクソくらいという話をしたことがありまして、それはもう一つ枕の方だったかに載ってるかと思いますが、とにかくデジカメをなんかやってるって言うとろくなことにならない。デジカメ買ったためにパソコンまで買うことになってしまう。あれは実に金食い虫の国家を滅ぼすものであるという話をしましたが、国家は滅びてもデジカメはあるんです。だからパソコンもまあとりあえず買ったんですよ。それでやっとこの頃、どうにかとかとかやれば、デジカメからパソコンへその画像が取り込めて、画像をバックアップっていう、パソコンが何かの関係でポンっていっちゃった時に、大丈夫なように、記録を別に残しておくっていう方法までなんとかやれるようになりました。これが時間がかかって時間がかかってね、これはね、亡国ですね。あれはよくない。あれはもう嫌になっちゃうよ。で、特にこの頃ほらデジカメの性能が良くなってきてるんですよ。で、容赦いいのに性能に合わせて買ったりなんかするもんですからね。で、性能が良くなるとね、パソコンがなかなか処理しきれなくなって、一枚の写真出すのにね、じーっと待ってなきゃならないんですよ。これは大変なことですよ。あっという間に3時間4時間5時間なんてかかっちゃうんですから、もう良くない。あれはで、その挙句の果てが、つまり窓のガラスを破られて、ちょっとこれ映ってくるだけだからって、ちょっと降りて、それで自分が、こう事務所に使ってるようなとこがありまして、そこで、やって、それで表へ出てきて、それで、だいぶかかっちゃったなって、もうかかるのが油汗ですよ。もうああやだやだ、もうどうしてこんなこと、こんなもの早くやめたいなっていう、そういう思いでね、車乗ってバーッと走り出したら、やに風がよく吹くんですよ。そしたら窓がねえんですよ、ガラスが、助手席の。それでカバン、あれカバン、あれないないないっていうことになったんです。 ですぐに、交番行きましてね、それやられたのは、高田の馬場の駅から、少し北の方にすぐ近くなんですが、新目白通りっていう昔十三軒通りなんですか、広い通りがありまして、そこの路上に置いといたんです。で、高田の馬場の駅の交番へ行きまして、で、ここ管轄違いますよねって言ったんですよ。つまりその私がなくしたとこは目白署なんです。高田の馬場の駅の前は戸塚署なんです。豊島区と新宿区の違いもあります。管轄違いますから、ここじゃない方がいいですかって言ったら、いや、うちでいいですよって言うから、そうですかって言って、まあ頼んだんです。で、取り調べ、そうするとまず、まあ、どんなカバンだったとか、どんな色だったとかって言われるけど、そういうことを取られた時にはこういうことを言おうと思って、普段から覚悟はしてないから本当に困っちゃいますね。何にも出てこないんですよ。何色だったかなっていう茶色のようなネズミのような緑のような、一体何色なんですよ。いや、そんなことちょっと怒らないでよ。よくわからない色なんですよねっていう。紐は黒だったですけど、ていうかしょうがないから向こうが紐は黒って書くんですよ。で、財布はまあどこのメーカーだとかで、いくら入ってるとか、何が挟まってるとかって聞きましたな。そうすると、それよりも私はそんなこと聞いてる間にカード使われたら大変だから止めてもらいたいわけですよ。だから途中で遮るようにして、カードを止めたいんですけどお願いします。当然こういう定期例が出てくると思ったんです。そしたら手ぶらの引き出しで、ないかな、そっちにカードのない、ありません、ありません、ありません。どうすんのよそれじゃあ。池袋の西口の交番にあったんですよ。高田の馬場のあのビッグボックスの前の交番にはないんですから、あの交番やめた方がいい。あれは危ねえ、あそこの交番は。それでみっちり時間かけてその取り調べが済んでね、使われると大変だから家帰って調べて電話してくださいって言うんですよ。池袋の時そうじゃない、あ、疲れちゃ大変だ、すぐっつって、もうその交番の電話使ってすぐその会社へ電話させられたんですから、それでそこですぐ止められた。だから安心した。だから今度はもう調べられてもですね、心配で心配で、もうそんな調べられてる内容どころじゃないですよそんなの。で、カバンの中に何が入ってましたって、何が入ってましたったってね、本当分かんないんですよ。でも後になって、調べが済んで、ああ、なくなっちゃったと思ってみると、いかに自分が大事にしているものが詰まっているか。それはお金じゃなくて、例えば筆箱一つにしても、その筆入れは柳家小林という男が、噺家が真打ちになった時に、配り物として配った柔らかい赤い色の革の筆入れなんですよ。それはもう彼が真打ちになってから何年、何十年経つでしょうか。ずっと私は大事に大事に使ってきた。中に毛筆の筆も入ってる、物差しも入ってる、それから、ボールペンも入ってれば、シャープペンも入ってる、耳かきも入ってればっての具合に、何が入ってるか分かんないくらいいっぱい入ってる。その耳かき一つだって、それ決めるのに何年かかったか分からない。耳かきなんてね、何だっていいと思うかもしれませんけど、そうでないんですよ。本当に気に入るもの、ボールペンだってそうですよ。耳かきだと私が使ってるのはね、クジラのひげの耳かきなんですから。これは長崎行かなきゃ売ってないんですから。長崎の駅の左側にある物産店っていう、そのクジラのなんとかかんとか館っていうところ行かないと売ってないんですよ、クジラのひげで。これはよく取れるんですよ。それでね、そのよく取れるのにこう弾力があって、かきいいんです、これが、これがいいんですよ、クジラのひげのね、中には象牙がいいとかって昔の小話って、ありますよね。それね、一番いいのは 金でできてるやつで、二番目に、いいのは銀ですよ。で、三番目はなんだい、釘の頭です。なんていう、そういう耳かき掃除屋の小話があるんですよ。そんなのだってね、クジラのひげにはかなわないよ。これいいよ。で、そういうのが、だって長崎まで行かなくちゃ手に入らないんだから。たとえ 東急ハンズで買えるにしてもですよ、東急ハンズまで時間かけて行って、それ でどこだっけなって探して買ってっていう、その時間、そういうものが全て一つ一つに組み込まれてますな。筆ペン一つだっていろいろ筆ペンありますよ。筆ペンじゃない筆ペンもいっぱいありますよ。だけどこれでなきゃ嫌っていう筆ペンもあるんです。そういうのもいっぱい入ってます。それから色紙なんか書いた時に押す楽観っていうのがあって、そういう楽観なんかも気に入ったやつをそっと忍ばしてあるんですよ。まあほとんど使ったことはないんですけど使ったことないけど、そういうもの持ってるなってだけで、あれはなくなってしまったのか、前に一度なくなったけど、なくなったと思ったらうちの違うカバンからひっそり出てきたっけな、そうか今度は本当になくなったんだって、それはなんとも寂しいもんでしたよ。物がなくなるっていうのは変なもんでしたね。あった場所にないっていうのはどっかで覚えがあるなと思ったらね、駐車違反で知らないうちにレッカー車で持ってかれちゃった時ね、覚えのある人は、あ、俺のどこ行ったんだろうっていう、あれと同じでしたよ。だからね、交番行ってね、どのくらい止めてましたって言われた時に一瞬口ごもったんです。でも嘘言うわけいきませんから言いましたけどね、まああれはね、現行犯ですから、その自分が申告してあそこに10時間置いてありました、20時間置いてありましたって言って、そうかい、それじゃお前駐車違反っていうのはありませんから、あれは本当の犯罪じゃなくて、たまたまおまわりさんが違反として見つけた、まあ一種の世間のお遊びですから、ね、でお金を取られて点数が減るとなくなってしまうっていうプリペイドカードみたいなもんですから、ね、あれはまあ大して罪の意識はない。まあ、もちろんそこを通ろうとした人、車が通れなかったとかそういうことがあったら、それはもう土下座しても謝らなくちゃならないほどの罪の意識はもちろん出るわけだけど、電子手帳、こんなものもね、何年前かから使いましたよ。これも最初はこんなものと思ってたね、デジカメと同じだ。それがだんだんだんだん俺の暮らしの中に減ってきちゃってね、今あれなきゃ暮らせねえんだ俺だって例えば住所氏名というような、住所録電話帳なんてものは、そこに全部入ってますし、それから自分の落語は何ができるかっていうネタ帳なんていうものもそこに全部入ってます。それから今日朝日ホールで今日は何て書いたらいいか分かりませんけど、何をやった、どこ、いつ、それで何分で、お客はどうだったなんて、そういうのまでみんな書くんですから、で 書いてそれをみんなこう、ああいうのデータベースっていうんですってね、よく分かりませんけど、そういうのになって残ってるんですよ。それが一瞬にしてなくなるんですから、それはポカンとします。ただね、この電子手帳は前になくしたことがあるんです。今のシャープのザウルスになる前に、電子手帳の時で、その時にやっぱりそのバックアップっていう記録をちゃんと取っておくっていうのをやってなかったために、とてもひどい思いをしたことがある。だからああいうものはパソコンもそうですけど、まめにバックアップしとかないと手ひどい目に遭いますね。だから電子手帳もそうですけど、本当に手ひどい目に遭いますよ。ついついまあ大丈夫だよって、このまあ大丈夫、これがいけないんですよ。私もね、まあ大丈夫だって、今までずっと大丈夫だったの、そこに車を置いといて、それでその時もね、リュックサックも持っていこうかなって一瞬思ったんですよ。でもすぐ帰ってくるからと思って、で分からないように助手席の足元に置いた。それだけでやめときゃよかったんだよ。それがなお分からないようにってんで、上からなんか雑誌を置いてみたり、それからタオルかなんか載せてみたり、それがまあ考えてみると、あれプロですね、あれは。つまりね、普通の車の中見てね、そういうところに何か何か載せてあるってことが、何かあれはおかしいぞってきっと思うんでしょうな。こっちからすると隠してあるから分かんないよっていう、つまり犬が庭の片隅に何か後ろ足で泥をかけて隠しておくようなもんでしょう。荒らしてませんでした。それだけを狙って持ってったっていう感じでした。そのガラスをバーンと破って、もちろんその日のうちにすぐ で、あの日嵐でしたから、その日のだって放っとくってとどんどん雨が入ってしまいますからね、もう交番終わったらすぐカードを止めてその足で車屋へ行って、でこれやってくれって頼んだ。そしたら車屋がこれは手ひどいって言いましたから、だから相当慣れてる車屋ですよ、そういうのは。それにしてもこれはひどいっていうぐらいですから、よほど完膚なきまでに破ったんでしょう。それでもう、ガラスのかけらがだってないの気がつかなかったぐらい何もないんですから、やに風と雨が吹くなぁと思って運転してたんですよ。それでひょっと見たら、つまりカバンがないだけじゃなくて割れたガラスがそこにガチャガチャガチャっとなってて、それでかけといたタオルやなんかがこうなってて、だからそんなね、タオルかけたりなんかしなきゃよかったんだよ。それとなく置いとけ、いやもうやりませんけど、でもいい勉強になったと思ってます。もうちょっとだからいいやって、これがいかんね、いかん。一番困るのはね、小銭入れの中に入れといた予備の鍵、事務所の鍵、自分の家の鍵、車の鍵、この3つが小銭入れ入ってるんです。それで身元は誰かって分かるでしょ。ちょっとまずいじゃないですか、これ怖いですよ、これで。もちろんもう車屋へ持ってって鍵も全部取り替えてもらいました。でうちの門に行ったらもう娘なんか怖がっちゃって、すぐなんとかなんとかっていうインターネットでしくってと、すぐ飛んでくる鍵屋さんってのがいるんだそうですよ。それでこういうことができない、ピッキングができないっていう鍵をこしらえつけてもらった。4万いくらなんで損するか分かんない。お金はね、決まり悪くて言えません。多分40過ぎの人がもらう月給分ぐらいは優に入ってただろうと思います。そしたらね、その日の2時に戸塚警察署から私の事務所に電話がありまして、カバンが出ましたって言うんです。もちろん事務所の者はうちは知ってますけど、カバンが出ましたって言うんですよ。本当は喜んでいいはずなんだろうけど、なんかポカーンとしてしまいましたよ。本当だろうかっていうのと、どんな姿になってんだろうかとか、から何がなくなってんだろうかとか、そういうの、かえってない方がね、サバサバしてよかったかもしれない。俺は新しい気持ちで生きていくんだ。電子手帳なんか臭くらい。俺はやるぜっていう、そういうつもりでいたのが、カバンが出てきたって言うんですよ。それで私はもうその時寝てましたけど、2時ごろ。まだ、ね、寝てました。それはそうでしょ、9時過ぎに車屋に自動車持ってったぐらいですから。それで事務所の人が聞いたんです、警察へ。そしたら警察ではお財布もなくなってないって言うんですよ。もっと気持ち悪いのはね、お金も残ってますって言うんですよ。これどういうことですか。これ気持ち悪いと思いません。せめて、いやそれはもちろん残ってくれた方がありがたいんだろうけど、普通の頭でしたら、でひょっとするとあいつは泥棒じゃないのかな、としたら一体何だ、ストーカーかな。その前の前の日にね、帯広空港行きましてね、帯広空港でね、ストーカーのような人に会ってんですよ。まあファンだって言うんですけど、帯広空港に着いた時に、色紙を持ってきまして書いてくださいって、言うから書いたんです。でもうヘトヘトになって言ってますからね、した写真はいいですか、え写真撮っていいですかって、写真ごめん今くたべれてるから、な写真はねちょっと勘弁して、いいじゃない色紙ですって、ごめんなさい、あそうっつって従ったんですよ。で私向かいの車に乗って、それでトイレ行きたくなって、あそうだと思ってトイレ行ったんですよ。でトイレから出てきたらそいつがまたそこに立ってるんです。写真いいですか、だからダメだって言ったでしょ、勘弁してよって言ったんですよ。 そしたらね、その晩中札内村っていう、村で、保育園で講演をしたんですけど、そしたらその人が、今日は保育園の園児に聞かせてるんでしょうかってそこに現れたって言うんですよ。違いますよ、あの普通の人が聞いてますって言ったらさよならって書いちゃったって言うんですよ。これもちょっと気持ち悪いでしょまあそう言っちゃなんですけど、そのまあファンで聞きたいっていう人だったら、そうですか、じゃあちょっと見せてくれますかっていうのが普通のような気がしますけど、まあ人間は様々ですから、決めつけちゃいけないね、決めつけちゃ、それが間違いのもとだ。で終わったんですよ。出てきたらね、表に車がライトつけ止まってんです。運転手見たらそいつなんですよ。これ怖くありません？もう怖かったんですよ私。それで私の車が食事の場所にわーって行って止まったんですよ。それで師匠会場着きましたって言うから、そうですかありがとうございますって戸を開けてもらって、ふって出たらそののれんの下にその男が立ってんですこれ気持ち悪いと思いません？普通ですか？それでまたね、写真撮っていいですかってやだなこの人。いや、いろんな方がいらっしゃいますから、まあいいんです、よかないけど、まあそういうこともあるでしょうけど、でもあんまそういうのね、そうするとその人はどこでやるかっていうのは知ってるっていうのは、まあ知ってたんでしょ。でもその打ち上げやる場所をですね、確か私の車、そういえばちょっと遠回りしたんですよ、わざとその店の側につけるために、向こう側でしたから。でその人はきっともう前もって知ってんでしょうね、そので、前もってピッて、そうじゃないきゃそこへ来てのれんの下で立ってるってことはできないですから幽霊じゃないんですから。それで係の人も、なんだか気持ち悪いねさっきの人っていう話が、まあ持ちきりでしたよ。それで表へ出たんですよ。いないんですよ。いないんだけどね、どっかから見てんじゃないかなっていう、その気持ち悪さってのはありませんでしたね。それで、そこで次の日帰るんじゃないんです。何日か帯広近辺におりまして、それで3日か4日目に帰る。で飛行場に最初行った会場の世話人やなんか送りにしてくれたんです。いやいや、どうもどうも、うん、ありがとうございました、お世話になりましたって言ったらね、その人がね、あのほら、あそこのほら X 線調べる一列になって、さあこれからゲートへ入りますよって、あそこの、こういう紐の柵の向こうで、いやいやって僕がやってるとこへやってんですよ。なんだと思ったらね、写真撮らせてくださいもいるんですよそうしたらね、こんなことやってね、メール打ってんですよ。そうじゃないの、この頃電話機にカメラのついてる電話機ってのがあるんですってね。それなんですよ、レンズがこっち向いてピカッと光ったんですよ怖いですね。慌ててバッつって、それとなくではあるけど、バッつって中入っちゃう、つまりこれがいるから気をつけろって向こうは言ってたんですな、うん、その打ち合わせの場所に立ってたやつがいたからっていうことなんでしょう。ひょっとするとあいつかななんて思ったりしてね、分かんないですよ本当に世の中は。つまり私が置くところからずっと見てたんじゃないかっていう気もするんですよ。全然荒らさない でしかもカバン戻してるっていう、これは気持ち悪いですよ。でももうカードは止めちゃってますから、出てきてももう使えないんですよ、解除してもあれは。ありましたから結構ですって言ってももうダメなんです、再発行するまでは使えないって、そういう規則になってますから。ただこの際言っときたいのは、交番によってはいい交番とダメだから、荷物を取りに来ました戸塚署に。そしたらね、お金はなくなってました。 1000円入ってたんです。それも変だと思いません？千円札が札入れってこういう私の財布なんですけど、この間に他の書類と一緒に挟まってるんですよ。持ってくならみんな持ってくでしょう。種銭ですか？人にお財布をあげるときに五円玉とかそういうのを種銭としてあげるっていう風習はありますけど、取って返すときに千円を、知らないな俺はな、とてもだから気持ち悪いことばっかりなんですよ。こう気持ち悪いです。お金はなくなってました。警察ではね、お金入ってたって言ったんです。それはね、訳がありました。支払いのために封筒に入れて15万円というお金を、これをあそこに払わなきゃなって思って挟んどいたのがあるんです。で、私の財布は財布といっても財布なんだか書類入れなんだか、もういろんな、まあそのいろんな覚書やらどっかのもらったはがきとか、それから出さなきゃいけないメモとか、そういうものがいっぱいこんなになってるんです。だからその間に挟まってその封筒がお金だと分かんなかったんですな。だそいつは15万円損したんですよ。でもね、やり方からしてね、ファンじゃないかっていう人が随分いましたよ、この話を聞いて。今日ここにいたら名乗ってください。私の不注意のよく気がつかせていただいた。で、しかも本当に全部戻ってきましたから、電子手帳も電子辞書も、まあ電子辞書は買えばってことはあるけど、そういう筆入れも何もかも、気に入ってるあのなんていうの、こういうね、こういうところに当てるテニスの選手なんかよくやってる、そんなものどうでもいい。これだって買うの20個も30個も買ってやっとこれって決めたんだよ俺は。だからそれじゃなきゃ嫌なんだよ。それ探すの大変だよ、どこで買ったか分かんないんだから。もうつまりそういう苦労の結晶がそのカバンには入ってるわけですよ。よく返してくれました。今日ここであるってことを知ってるでしょその人。あのね、気持ち悪いのはね、その警察戸塚署のお巡りなんですよ。事務所に電話かかってきたでしょ。で、事務所が、そのカバンはあの事務所の者が取りに行ってもいいんでしょうかって言ったら、いや、ご本人じゃなきゃ困りますよ。こういうものはね、本人じゃなきゃダメなんで、まあそうだろうと思いますよね。だけどね、ご本人さん、忙しいですからね。今日は夜は鶴見ですよね。なんだよ、こいつは。鶴見なんですよ、夜。そうしたらね、自分では持ってないと思っていた予定表まで全部調べて、今日は鶴見ね、14日は朝日ってちゃんとってそこへ出てる。それで大変ですよね、忙しくて毎日ねって知ってんですよ人の。昨日は帯広って、帯広くねえろ、お前がストーカーかっていうようなもんですよ。で、すっかりもうね、その人に行きましたらね、もう本当にね、大変ですね、大変ですねって言うんですよ。そしたらね、これも厄介ですけどね、こんな話やってもそんな面白くないんですよ。さっきのあの人とっても困るのよのがずっと面白いんですけど、お前さんにもこういう人がいるっていう話なんですよ。私、さっき言ったように、戸塚署の管内で届けた。それで、落とし主が戸塚署だからってんで戸塚署へ戻ってきたのかどうか知らないけれども、で、目白署が管轄です。そのために私が届けた遺失物届っていうのかな、被害届っていうのは目白署にもう行っちゃってるんですって。行ってる最中だってんですよ。それは1週間経たないと向こうへ届かないってんですよ。銀行の振り込みと違って、なんか本部の方へいっぺんこうなんとか便っていうのにね、警察なんとかあるんですよ、警察宅急便とかそういうのが。 だそれに乗っかって本部へ行って、そこから本部がこうやって、じゃあこれはメジロ、これはなんとかって分けて、それでだいぶ溜まったから、じゃあこれメジロ試合をくれって、そういうだから1週間ぐらいかかるって言うんですよ。で本当はその届け出がないと物が出てきても渡せないって言うんです。そうかもしれません、向こうの言い分は。そうそうでしょ、届け出たカバン何色、中に何が入ってんの、財布はどういう何色とね、で、なんとかかんとかいろいろ言ってます、中に電子手帳のカードはどこの会社のとか、そういうのが照合できれば確かにあなたってことになりますよ。だから本当は渡せないって言うんですよ、向こうはお役所仕事ですから。 でもその書類はっつったら、だから今どこ行ってるか、とにかく1週間先になると目印を、でね、困りますよっつったら、そ困りますよね、あなた忙しいんだからね、ちょっと待って、ちょっと刑事課に一緒に来てくださいって刑事課に連れてかれたんですよ。刑事課っていうのはね、そういう遺失物係と違ってね、なんか お前が犯人かっていうようなお前さんもいっぱいいるんですよ。こんなになっちゃったりして、ね、机の上足投げ出したりなんかしてね、お前しつけ悪いなこの野郎ってやりたくなるような、そういるんですよ。それはね、なんだあのね、さっきちょっと話したでしょ、あの社長嵐の、うん、あの師匠の忙しいんだよ、師匠は。毎日大変なんだから。普通の仕事じゃないんだから。行くところ行くところ、みんなお客さんがいっぱい待ってんだから。そういう人たちに迷惑かけらんないだろ。だからカバン返してやってくんねえかなってこう言うんですよ。お前マネージャーかって言う。まあそんなことがねあったんですけどね。いやそれがね、まあ本当に気をつけますけどね、前のその当分の時はお金が財布だけでしたからね、まあカードは困ったけど止めたからすぐ、他にはね、だけどその野郎もね、金だけじゃなくたってお金持ってったって良さそうなもんもあるんですよ、テレホンカードとか。だからまあクレジットカードはそれ持ってったってどうせほら写真が入ってたりなんかしますから、お前違いじゃないかって言われりゃ、だからそれはまあ通らなくても、クレジットカードとか、それからヨドバシカメラのカードとかビッグカメラのカードとか、ヨドバシカメラなんか5000円ぐらいちゃんと点数がたまってましたからねもったいないですよね、それは。それからイオカードなんか入ってたんですよ。でそういうのちゃんと残してったんですよ。プロですかね、やっぱり。どう思いますか皆さん。だからその人がいたらちょっと名乗ってくださいって言ってるんですよ。そこがはっきりしないとね、とっても釈然としない。何なのあの人は。だってもしかしたら写真撮らせてください、来たのかも、嫌でしょこれは。とがめませんからお願いしますよ。お金は使って結構です。他のもう本当によく返してくれました。本当助かってますよ。あのボールペンだってね、もうずっと使ってるボールペンで気に入ってんです。本当にありがとう。カバンが出てくると思わない間、もしカバンが出てきてお金がなくなってもカバンがあったら、その泥棒の後ろ姿に私は手を合わせて拝みたいと思いましたよ。そのぐらい手数のかかるものがいっぱい入ってたんだから、それが出てきたんですから拝みますよ。いるんでしょ本当は。てめえかこの野郎、一緒に警察へ来いこの野郎ってなるかどうかは分かりませんが、そんなことがねございました。まだまだ夏は続きます。夏の地域今日お配りしました。さて、あれあれたんだけどな。 ちょっとお待ちください。ちょっと忘れ物を取りに行ってまいります。これもつい最近見つかったのでございます。私の二つ目時代の勉強のノート、勉強って言うと変ですが、こんにゃく問答という落語がありますが、その話のいろいろメモをしといた帳面の中にこれが挟まっていたのを見つけました。それで今日は、こちらの朝日さんの方に相談をしまして、最初はここにスライドかなんかで見せてもらおうと思ったら、いろいろ支度がしてありますからスライドは難しいというので、いっそのことを複製して皆さんにお配りしたらどうでしょうっていう、いやそれはそうしていただければありがたいけどっていう話で今日はこれができました。でここに2つ折れになってますけど、もともとは、これが1枚の裏表でできておりました。それは印刷しやすいように、また、破損しにくいように、こうなったものでございます。あまり懐かしかったので、私は皆さんに見ていただきたいと思って、人形町末広番組、これはまさしく人形町末広という、日本橋の人形町に末広という寄席があった時の、プログラムの様式でございます。これは変わることなくずっとこの様式を使っていたと私は覚えております。これが、この写真が人形町末広の正面玄関です。でこの看板が立ってる、看板と看板の間に黒いで、向こうに丸い白いのがありますが、これが何かのランプか何かでしょう。ここから入るんです。入りまして、そうですね、叩きと言われる、まあ、タイルだったか土間じゃないな、何か敷いてあった、あれが、玄関のこの敷居のところから入るところまで3メートルか4メートルぐらいあったでしょうか。割に見たとここじんまりとしてるようですが、実は、この隣のうちは、それぞれ違った商売をしてるですが、その裏、この隣のうちの一軒分のその裏は、この人形町末広の客席でございます。だから、皆さんの方から言うと玄関がこうあって、でその奥にこういうふうに人形町末広の寄席が広がっていたと、こういうことでございます。もうね、これもこれが果たして、その困るのは見てこれいつ頃のだろうって思うでしょ。で私も分かんないんですよ、いつ頃なんだとか。はっきりこういうものにはやっぱり日にち書いといてもらわないとね、困りますよ本当に。でその頃はね、そのいつまでも取っとくなんて頭ありませんから、本当に粗末な紙にわらばんしみたいなものに印刷したものだけで、今日来た人の便宜のために渡しとく、組んでみんなそれは、家帰る途中に捨てちまうだろうと思って、そういうようなものですよ。で一番最後に、江戸情緒豊かな青畳の上で心ゆくばかりお楽しみをいただいております当席へ、愛も変わらずのご来場を厚く御礼申し上げます。長い間ご不便をおかけいたしました地下鉄工事もすっかり完成し、ますます交通の便も倍しましたっていうんですから、これは地下鉄工事ができてからだなっていう、まず推理の糸口はこういうところからある。で、石州石原幸吉でこう書いてあります。石原幸吉、いわゆる東京にいる石庭連中の中でも名物男でした。江戸っ子でした。背はあんまり高くないけど、ずんぐりむっくりっていう方かな、どっちかっては。首も太くて、うん、でもよく文句ばかり言ってましたよ。前座さんだと思って手抜いちゃダメだよ、真面目にいるよ真面目に、この辺のほっぺたの肉が少し余りながら何がおかしいわよ そのこと言ってね、それで、ね、突然楽屋へ来ちゃね、楽屋の、大きな火鉢のところでこう両手ついてね、それで、なんかみんなやってるのを見てね、でずっといるのかって言うと、大概いないんですよ。大概いるとこは分かってるんです。ここの前、都電の道路なんです。今の水天宮へ行く道ですかね。こっちが水天宮。で、こっちが、堀留から岩本町、秋葉原っていう方の道なんですよ。ここに都電が通ってたんです。ここの、つまりこの寄席の真向かいにパチンコ屋がありました。今はなくなったと思いますけど、百億っていうパチンコ屋です。そこへよく席亭を迎えに行きましたんで、私は。楽屋に揉め事があると、すいません、石原さん、ちょっと来てくださいって、パチンコ屋に迎えに行くんですよ。自分家にいるより、パチンコ屋にいる方が多いっていうね、それで口聞くとえばってるって、そういう、まあ、嫌なやつでしたね、これ。でも、愛嬌もありましたよ、愛嬌も。人形町にはね、大火鉢ってのがありましてね、これ瀬戸物でできてるんです。いつ誰が始めたのか知りませんが、瀬戸物のその火鉢の縁にどっか傷がついたんでしょうね。そこにね、火鉢でもってこうやってるうちにだんだんだんだん穴が開いてきたんですよ。これも多分1年2年3年5年なんてもんじゃない、長い間にとうとうこれが貫通したんです。こっから中が見えるようになっちゃった。怒りましてね、今まで気がつかなかったんですかね、誰かここへこのしばし通して遊んでたんですよ。そうしたら怒りましてね、誰だこんなことしたのって、もう何年もこうなってんのにね。そういう人でしたよ。人形町末広、木造でした。暖房もなければ冷房もない、とうとう最後まで暖房も冷房もつけませんでしたね、ここは。亡くなりましたのが正月の二の席、正月の初席、元日から10日までは落語協会、二の席は11日から20日まで、これが芸術協会。芸術協会っていうのはちょうどここに看板を映ってる、これは芸術協会のメンバーです。ちなみに読めるとこだけ私が右上から読みます。馬琴、宝井馬琴でしょう、講談の。円馬、カラク、真ん中の列の上がちょっとな、なんだろうこれ、ちょっと読みにくいですね。2番目も読みにくいな。その下にスケロクってのありますね。その下に何とか1って書いてあるでしょ。これは多分ね、牧野秀一だと思います。今の牧真嗣の、師匠ですね。それからその左上へ上がりまして、右から3番目の上が劉京、今助、古文寺。それで入り口挟んで、その一番上は家内。その下がピンスケ。ピンスケっていうのは、今よくほら、カッポレのピンスケ舞踊団とかなんか言ってるようなところもありますな、太鼓持ちからこういう芸人になったっていうピンスケ、ピンスケみおずるっていう漫才もやってました。その下が桜、これは檜山桜っていう音曲の、この頃はもう若くて綺麗でした。で、その下が広島マリっていう漫才で、あとはちょっと分かんないんですけど、一番左端の上にある、多分これ、千代菊って書いてあるんだろうと思います。千代赤千代菊の、千代菊の方だろうと思います。っていったようなことが、なんとなく判別できます。で、ちなみに人形町は末広。で、新宿が末広亭。人形町は末広です。冷房入れろとか暖房入れろとかっていうと、もうどんなことになっちゃうか分かってましたから、みんな石原さんには言わなくなってしまいました。この娘たちはみんないい女でね、 いい女でしたよ。しっかりしてましたね。石庭の娘でしっかりしてるんですからね。なかなか厄介でした。気性がしっかりしてるだけじゃなくて、口の聞き方もしっかりしてましたからね。江戸っ子ですから。面白いところでしたな。今度これを作るにあたって、ここに前面にお断りって書いてありますね。これは多分著作権とかそういうものの関係でこういうものを入れなくちゃならないらしいんですわ。もともとは入ってないんですよ。まあやむなく入れたんでしょうが、それ以外は、オリジナルの通りです。それでそういうもんかなと思いましたけど、これを複製するにあたってここに広告を出しているお店に一応断りに行ったそうです。ここの支配人が物語ことをしますな。まあそれじゃなきゃこれからはいけないんでしょう。それで開いたところの甘栗一番、天津本場甘栗一番、この下の言葉もなんか今になってみるとなんか懐かしいじゃありませんか。小林陽光都内直売店っての、甘栗一番ぐらいに小林陽光都内直売店なんて今書きますかね。これは潰れたそうです。それからうなぎかば焼き大和屋、これも潰れたそうです。あるいは引っ越したのか、とにかく潰れたそうです。からこの寿司も多分小島電機だろうな、これは分からないそうです。弁松、これはまあありますよね、昔から有名な弁松、日本橋の。からこの佃煮の和紙屋、これはあります。人形町のあんみつ初音、これも健在です。それからぐるっと表へ回していただくと、贅沢せんべい水天宮前、これは今もう、大繁盛です。やっぱりここにこれだけ大きいものを載せるといずれ繁盛するんです。それからこの浜屋、これも皆さんお好きな方はお好きで、お買いになってるでしょう。ここの豆がね、吹き豆うまいですな。で支配人が言ったら、あんみつ屋では、ああ三治さんね、よく来ましたよって言ってたそうです。それから浜屋、ここでも三治さんよく買いに来ましたよって言ってたそうです。三治さんっていうのは私です。ここに出ています、6時柳屋三治、これが私です。つまり私が二つ目ということは、私が二つ目になったのは昭和38年、真打ちになりましたのが44年の、9月、38年の4月から44年の9月までが私は三次でした。だからその間だっていうことは言えます。でももう少し追い詰めたいですね。で地下鉄の話があります。でいろいろですね、例えば、この番組を見ますと、最初の柳屋古今っていうのがいます。これは、今柳屋燕と言ってます。私と、同期の兄弟弟子です。大江翔子リーガルセンター、これはリーガルセンター万吉という実にいい漫才がおりました。この万吉さんが亡くなった後、セン太さんが翔子さんと組んで漫才をしていたという、その時代はそう長くなかったんでしょうから、どちらかが存命ならば聞くことはできますが、どちらも皆、悲願の人になっております。それから、柳屋三八、これは今の入船亭扇橋です。その後の林家小正楽、これはこの前死んだ正楽です。この前亡くなった、その後できた今の正楽じゃなくてその前の正楽です。今からですから、まあ三十何年でしょうね、35年、 でどうやらいろいろなことをそうやって、その後に、まあ、私が参事、その後に三遊亭小園長っていう、小園長師匠という方は、43年頃ですかね、亡くなったの。とかってことを考えてみる。いや、なんていろいろ突き詰めていくと、どうもね、39年か40年かぐらいの検討だというのが大方の、今まで分かった人たちの総合して重ね合わせてみると、そんなもんでございます。だからどうだって言われても困りますけど、ちょっとでも今になってみると、どうでしょう、皆さん、やっぱり寄席っていうものに興味はあるだろうし、落語っていうもの、何も小三治のだ話だけが好きでおいでになった方だとはとても思えませんから、こういうのをご覧になれば懐かしいんじゃないかなと思います。それからその後の柳家亀松、これは、亡くなりましたが、亡くなった時には柳家三木松でした。皆さんが、歴史上の有名な、やめてはんなんて言ってるあの三木松はその前の三木松で、そのお弟子さんの亀松さん、それが三木松になりました。一流祭定常、今存命の、今存命って言うとなんか今に死にそうですけど、今の定常さんではなくて、その前のお父さんの定常先生で、とても仲間からも信望のあった人でございます。その後の足立流行、これは奇術の足立流行、その後の奇術師たちが全部この人の後を追うようにみんな真似をして、それほど、手本になるような素晴らしい遠い即妙の話術でした。決まった話術なんか何にもない、出てきて何を喋るか分かんないってんで、本当に寄席に出ていても我々も毎日見ているのに、今日は何やるんだろうっつって、そのやることは簡単なんですよ、やることは毎日同じことやってるんですけど、その持っていき方は面白いんですよ。やっぱりその技術でも何でも、まあ、曲芸でもそうでしょうけど、いかにうまいかなんてのはそれはまあ当たり前なんですよ。うまい方がいいに決まってるけど、うまいだけじゃなくてそれをどう聞かせるかっていうのがやっぱり芸でございましょう。うん、面白かったですよ。その足立流行なんていう人がやるとね、こうやって指をこうやってね、こうやっといて、あっつって隠しといて、ペッとなくして、それで後からピュッと入るなんて、こういう芸は、これは流行先生のを見て俺もやってみたいなああいうのって、今お客さんの前でやったのは今日は初めてこんなことをやるだけなんですけど、その後こうやって直したりなんかする、そういう人になんかちょっとしたその稽古っていうんですが、世の中をちょっと斜めに切ってみたりする、言葉が少ないんですが非常に面白かった人でございます。ポンと叩けば50円なんてのやってましたね。この扇子のからね、こうやってポンと叩くとここに50円出てくるんですよ、50円玉が。それこの50円玉をこう取って、それでこっちのカゴの中にジャラッと入れるとか、それで、またお客さんの頭をポンと叩くと50円が出てきてって、いう不思議な手順で、こんなの何でもないんだよ、ここは針金でつながってんだよって、こうやって出したり引っ込めたりするっていう、ここにこうやるとね、まあそれはみんな手品の種だけで知ってるでしょうけど、だからそんな子供魂のもんでもその人がやると分かってても面白かった、それこそ芸じゃないかなというような素晴らしい、芸人でございました。金言亭馬生、新潮さんのお兄さん、懐かしいですな。芸人は何でもいいんだよって言ったんですよ。私はその頃青年将校みたいな立場でしたからね、何でもいいとは何だ貴様っていう感じでしたよ。それだからてめえのような軟弱な芸ができるんだこの野郎なんて腹の中で思いましたよ、その時は。今私人に言ってますよ、何でもいいんだよ